遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その1、久しぶりに恋人と会える日は記念日。久しぶりに恋人と会える日は記念日です。記念日とは、過去に起こった出来事を再び思い出し、心を新たにする一日のことを言います。もちろん世間に広まった公式な記念日とは違います。しかし、そもそも記念日は自分たちで作っていいものです。個人的にこの日は記念日だと思えば記念日になります。記念日は大げさに聞こえるかもしれませんが、遠距離恋愛で久しぶりに恋人に会える日は大きなイベントです。記念日にしたいという意味も含めて考えれば、記念日と十分呼べるはずです。愛する恋人と久々に会ってお互いに触れ、心を新たにする一日。一緒にデートを楽しみ、思い切り話をして心を通わせる一日。普段会えなくて我慢している分、会えた時には飛び上がるほどの幸せを感じるでしょう。記念日らしくおしゃれなレストランで食事をするといいでしょう。久しぶりに会える。大切な記念日と思えば特別感が増してテンションも上がります。恋人もあなたに会えることを心から待ちわびています。素敵な記念日を作るつもりで会いに行きましょう。久しぶりに恋人と会える日は記念日と考える。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その2、会いに行く体力をつけていますか。遠距離恋愛中は体を鍛えて体力をつけておきましょう。なぜ体力が必要なのか。恋人に会いに行くとき、体力が必要になるからです。遠くまで移動するため、準備するものが増え、荷物は少し多くなるでしょう。荷物が重い分だけ、体力も削られます。待ち合わせ場所まで行くとき、バスや電車に乗り継いで体を動かすでしょう。座席に座っているだけなら体力は必要ないと思うかもしれませんが、誤解です。旅行をしたとき、バスに長時間乗っているだけで疲れた経験があるのを思い出してください。座り続けるだけでも足腰に負担がかかり、じりじり体力を奪います。待ち合わせ場所に到着すれば、次はデートです。デートでは様々な場所に行き、たくさん歩くことになるでしょう。歩かなくても、立っているだけであっても、カロリーを消費します。体重60キロの人が1時間立ち続けた時に消費されるカロリーはおよそ120キロカロリーが目安です。日帰りで会いに行くなら帰りの移動で再び体力を使います。遠距離恋愛は体力が必要な場面とそうでない場面の差が大きい。普段恋人と会わない時はあまり体力を使いませんが、いざ会う時はまとまった体力が必要です。会いに行く体力をつけていますか？遠距離恋愛の中こそ体を鍛えて体力をつけましょう。体を鍛えて体力をつけておけば恋人に会いに行く時も疲れにくくなります。体を鍛えると体力がつくだけでなく精神力も鍛えられます。心と体には密接なつながりがあります。体が強くなると心も強くなるため精神的なショックにも耐えやすくなります。遠距離恋愛中に体を鍛えれば恋人に会えない寂しさに強くなるでしょう。体力だけでなく精神力の向上のためにも遠距離恋愛中は体を鍛えておくことをお勧めします。遠距離恋愛中は体を鍛えて体力をつける。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その3、再会したときにしたいことを普段から話し合っておこう。遠距離恋愛で恋人と再会したとき何がしたいですか。再会したときにしたいことを普段から話し合っておきましょう。手をつないでデートをしたいのか、イチャイチャしたスキンシップを楽しみたいのか、一緒にお酒を飲んでほろ酔い気分で見つめ合いたいのか、展望台に登って綺麗な景色を見ながら食事がしたいのか、カラオケ、ビリヤード、ボーリングを一緒に楽しみたいのか、一緒に観光地を見に行きたいのか、とにかく思い切り話がしたいのか。久しぶりに会うわけですから、いろいろな楽しみ方が思い浮かぶでしょう。考えているうちに顔がニヤニヤしてくるに違いありません。楽しみ方は完全に自由です。再会した時にしたいことは絶好の話のネタです。会った時に〇〇を楽しみたい、どうかな。希望を恋人に提案してみましょう。抽象的な内容でもいいですが、できるだけ具体的な方がいいでしょう。話していくうちにどんどん具体的になり、デートの予定も立てやすくなります。それが近々の目標になり、ますます会うのが楽しみになってくるでしょう。想像力は物理的距離を超越します。こんなデートをしたいねと意識合わせができれば、距離は離れていても心は一つです。将来にワクワクした目標ができると仕事もやる気が出て集中しやすくなります。再会した時にしたいことを普段から二人で話し合っておく。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その4、遠距離恋愛で会いに行く適切な頻度とは。遠距離恋愛で会いに行く頻度はどのくらいが適切でしょうか。会いに行く頻度は遠距離恋愛の体験談の参考にして決めることが多いのではないでしょうか。例えば1ヶ月に1回という意見が多ければ、これくらいが普通なのかなと思い参考にするかもしれません。しかしここで注意があります。適切な頻度はカップルによって変わるという点です。カップルによる差が大きくなりやすい特徴があります。人によって仕事も住む場所も離れている距離も違います。性格も考え方も付き合い方もカップルによって違います。例えばお互いに寂しがり屋なら会う頻度も多くするのが適切でしょう。1ヶ月に1回では物足りず、1週間に1回がちょうど良いと感じるかもしれません。一方お互いに1人で過ごすのが平気なら会う頻度が少なくても大丈夫と思うはずです。1週間に1回ではお互いの負担が大きいため、1ヶ月に1回や2ヶ月に1回くらいがちょうど良いと感じるはずです。カップルによって事情が違うため、会いに行く適切な頻度も差があって普通です。大切なことは適切な頻度は自分たちで見つけることです。お互いに話し合ってちょうどいい頻度を見つけましょう。定期的に会うことを守ってさえいれば頻度は自由です。たとえその頻度が他のカップルと大きな差があっても、やはり自分たちの都合が最優先です。お互いにちょうど良いと感じる頻度が本当の正解です。遠距離恋愛で会いに行く適切な頻度は自分たちで決める。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その後、会いに行く始め週間前から体調管理には注意する。体調管理は恋人に会いに行く始め週間前から意識しましょう。もちろん健康は普段から意識しているでしょうが、会いに行く始め週間前からは特に注意が必要です。遠距離恋愛はいつでも会いに行けるわけではありません。お互いのスケジュールを調整する必要があるでしょう。会いに行く日に体調不良でキャンセルになると、次に会えるのは少し先になるでしょう。楽しみにしていた自分もがっかりですが、恋人もがっかりさせるはずです。何らかの予約をしていればキャンセル費用がかかることもあります。会える機会を逃すと遠距離恋愛の成否に影響することもあります。会いに行くのは貴重な機会なので、体調不良でキャンセルすることがないよう十分注意しておくことが大切です。再会の1週間前からすでにデートの準備が始まっていると考えた方がいいでしょう。風邪は冬だけではなく夏にも引くことがあります。服装を工夫して体に負担をかけないようにしましょう。 規則正しい生活を心がけ、栄養バランスの取れた食事を心がけるようにしてください。バスや電車など人混みの中ではマスクも役立ちます。体調が良い方が元気が出て気分も明るくなります。体調を万全にしていけば再会した時思い切りデートを楽しめます。会いに行く始め週間前から体調管理には注意する。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その6。自宅でペットを飼っている場合どうするか。自宅でペットを飼っていると恋人に会いに行く時悩みます。動物ですから留守中に何があるかわかりません。会いに行っている間は自宅が留守になるためペットの世話について悩むところでしょう。留守が短時間で済むならいいのですが半日を超えるならたとえ日帰りでも預けておくのが無難です。ペットを誰かに預けるならあらかじめ遠距離恋愛の計画に必要な手順や時間などを盛り込んでおきましょう。実家暮らしで家族に預ける場合。実家で暮らしている場合家族に頼るのが一番です。自分が留守中の間誰が世話をするのか決めておけば安心です。家族だから預かってくれて当たり前と思わず丁寧にお願いしましょう。ただし実家が完全な留守になってペットの世話が難しいなら別の方法を考える必要があります。知人友人に預ける場合。預かってもらえそうな知人友人がいれば前もって相談しておきましょう。同じ種類のペットを飼っている人の方が飼い慣れているため相談もスムーズに進む傾向があります。預けに行く日時を事前に話し合っておきましょう。預ける際は自分から相手のところに出向くのがマナーです。忘れてならないのは謝礼です。知人や友人に預かってもらうなら少しでも謝礼をした方がいいでしょう。相手は何もいらないと言うかもしれませんがお世話になるのは事実です。何か謝礼をした方が後々の人間関係もスムーズになるでしょう。お菓子類で十分ですがお互いの同意があれば現金でも OK です。ペットショップに預ける場合。ペットショップによっては一時的に預かるサービスを提供しているところがあります。部屋の数に限りがあるため完全予約制が一般的です。費用や預け方は前もってペットショップに問い合わせて確認しておくと安心です。自宅でペットを飼っているなら留守中の世話について考えておく。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その7。もっと交通費を安くできないか。恋人までの距離が遠ければ遠いほど交通費も大きくなります。正規の料金を普通に負担するのもいいですがもっと安く会いに行ける方法はないか調べてみましょう。例えばバスを使うなら日中の高速バスより夜間の高速バスの方が安い場合があります。電車を使うなら目的地までの路線を工夫するだけで運賃が変わるのは珍しくありません。車を使うなら高速道路を使うかどうかで費用も大きく違ってくるでしょう。サービスレベルはほぼ同じであるにもかかわらず少し工夫するだけで交通費を節約できる場合があります。もしサービスレベルも落として良いなら安くできる選択肢がさらに増えます。例えば飛行機の場合、格安の航空会社に変更するだけで費用が一気に安くなるでしょう。宿泊施設の場合、格安ホテルやカプセルホテルに変更するとますます安くできるでしょう。サービスレベルは少し落ちますが気にしない人もいるはずです。費用とサービスレベルのバランスを考えて自分にとって最も都合の良い手段を選びましょう。チケットの入手方法も工夫の余地があります。正規で購入する以外に金券ショップやネットオークションを利用するともっと安く入手できる可能性があります。割引についても忘れず確認です。学割、早割など利用できる割引はどんどん利用しましょう。自分だけで考えず親や友人の知恵を借りるともっと良い方法が見つかるかもしれません。お金は死活問題です。貧乏くさく考えず、交通費を抑える方法を模索してみましょう。交通費を少しでも抑えることができれば、遠距離恋愛も続けやすくなります。もっと交通費を安くできないか、交通手段を見直してみる。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その8。宿泊費をゼロにするなら、相手の家に泊まるのが一番。遠距離恋愛で泊まりがけで恋人のところまで行く場合、宿泊先に悩みます。宿泊費を少しでも抑えたければ、少しでも宿泊費の安い宿泊施設を検討するでしょう。とりわけ宿泊費を徹底的に抑えたければ、やはり相手の家に泊まるのが一番です。泊まらせてもらえるなら宿泊費はゼロで済みます。会いに行く負担も随分軽くなり経済的にも助かるでしょう。恋人に泊めてもらえるか相談して許可があればありがたく利用させてもらうのも良い方法です。ただし相手の家に泊まらせてもらうときには注意点が2つあります。 1. 相談の仕方には注意する。宿泊について相談するとき言い方や態度には注意しましょう。もちろん泊まらせてくれるよね、恋人関係なのだから泊まらせてくれて当然など偉そうな態度は不適切です。ふてぶてしい態度では相手を不快にさせることがあります。恋人の家とはいえ相手の生活環境を乱すことには変わりません。泊まらせてくださいという気持ちになって低姿勢のお願いを心がけましょう。 2. 手土産くらいは持参したい。余裕があれば手土産くらいは持参するといいでしょう。相手は心よく承諾してくれるかもしれませんが迷惑をかけるのは事実です。泊まらせてもらうお礼としてちょっとした手土産くらいはあってもいいのではないでしょうか。高価である必要はなくちょっとしたもので十分です。手土産が堅苦しく感じるなら何かのお手伝いで感謝を表現するのもいいでしょう。例えば食事は自分が手作りをする、外食は自分が奢ることにするなどです。必須ではありませんができるだけお礼を形で表現する配慮をお勧めします。感謝の気持ちが少しでも伝われば、また泊まるお願いをするときも心よく承諾してくれるでしょう。相手の家に泊めてもらうときは相談の仕方と手土産の配慮を心がける。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その9。旅行をしながら会うという選択肢もある。恋人との再会は普通に会って話や食事をして終わりにするのもいいでしょう。普通の楽しみ方もいいのですが、余裕があればさらにユニークなアイデアがあります。それが旅行です。会いに行く費用と時間があるならいっそのこと一緒に旅行をしてみるのはいかがでしょうか。恋人のところまで会いに行くのはちょっとした旅行のようなものです。旅行をするようなものならいっそのこと本当に旅行をしてしまうのです。そうすれば再会だけでなく旅行も同時に楽しめます。恋人に提案すればいいアイデアだねと賛成してくれるかもしれません。必要なお金や手間暇はさらに増えますが再会と旅行が同時に楽しめるならさほど割高でもないはずです。旅行ができると分かればそれが近々の目標になるため仕事のやる気が俄然高まるでしょう。節約も夢を持って頑張れます。旅行先は国内でも海外でも自由です。学生なら学生割引を利用すれば安く旅行ができるでしょう。 早割りが効く旅行ならもっと安くできます。時間の制約が厳しければ日帰りの温泉旅行でも十分です。たとえ一泊の旅行でも充実した時間を過ごせば印象深い思い出になるでしょう。少し忙しいスケジュールになるかもしれませんが、その忙しさが再会のデートを盛り上げるスパイスになるでしょう。再会の時間密度をさらに高めることができ素晴らしい思い出になるはずです。旅行という共通の思い出ができれば二人の結束はますます強くなります。旅行をしながら会えないか検討してみる。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その10。恋人とは前日や当日は食事や睡眠を特別にする必要はない。恋人とは前日や当日は誰でも緊張するでしょう。美容院で髪を整えてもらい、着ていく服を考え、必要な持ち物を揃えます。予定を再確認して、きちんと準備して体調を万全に整えます。食事や睡眠にも気を使うことが多いのではないでしょうか。さて、この食事や睡眠に注意があります。再会の前日や当日は食事や睡眠に特別にする傾向があります。例えば、いつもより栄養のあるものを食べたり、いつもより早く寝たりなどです。確かに大切な日に向けた取り組みとして効果的な場合もありますが、リスクもあります。いつもと違った食事をすると体が驚き、体調を崩す可能性があります。早めに寝るといつもと違う生活リズムのため寝つきが悪くなったり、夜中に起きやすくなったりするでしょう。生活リズムは一つが狂えば全体に影響します。良かれと思ってやったことがかえって逆効果になる可能性があります。恋人と再会する前日や当日でも食事や睡眠はいつもと同じにするのが無難です。受験日前日の対策と同じ考え方です。大切な日の前日はいつもと同じ食事をしていつもの時間に寝ましょう。当日は食べ慣れている朝食が一番です。大切な日の前日だからとはいえ、特別なことをする必要はありません。むしろ、大切な日の前日だからこそ、いつもと同じ生活を心がけるのが鉄則です。恋人とは前日も当日も、いつもと同じ生活を意識する。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その11。会いに行くとき持参したい8の持ち物。再会の時間がどれだけ充実するかは、準備で大半が決まります。忘れ物をして焦ることのないようにしましょう。遠距離恋愛で会いに行くとき持参したい持ち物は、次の8つです。1。お金。遠距離まで移動してデートをするわけですから、何かとお金が必要になるでしょう。お金が足りない状況がないよう、あらかじめ必要なお金を下ろして準備しておきましょう。状況に応じて電子マネーやクレジットカードを利用する方法もあります。大きな金額を持つことになるはずですから、お金の管理には注意しましょう。2. 地図。約束の待ち合わせ場所にスムーズに行けるよう地図を準備しておきましょう。目印や注意点など地図に分かりやすくメモを追加するとさらに見やすくなります。 3. ハンカチ、ティッシュ。ハンカチとティッシュがあると何かと便利です。お手洗いで使ったり、鼻を噛んだり、汗を拭いたりなど様々な場面で役立ちます。気をつけたいのはハンカチとティッシュのデザインです。恋人と会うわけですから、見られても良いデザインを選んでおくと安心です。4. 化粧品関連。移動の途中で身だしなみが崩れる可能性があるので、化粧品関連を持参しましょう。汗の心配があるなら汗拭きシートです。匂いが気になるなら消臭スプレーが役立つでしょう。5. 携帯電話、充電器。基本的なものなので、持参を忘れることはないはずですが、家を出るときは念のため確認しておきましょう。前日までにしっかり充電をしておきます。長時間使用する予定があるなら、携帯電話用の充電器もあれば安心です。6. 避妊具。久々に恋人と再会するなら性交渉に及ぶ可能性もあるため、避妊具も持参しましょう。7. 薬。体調が悪くなると恋人との時間を快適に過ごせません。普段は健康な人でも毎日に備えて薬の持参をお勧めします。最低でも持参したい薬は胃薬、頭痛薬、下痢止め、酔い止めです。他に不安があるなら追加で薬を持参しておくといいでしょう。8. 折りたたみ傘。天気予報を見て再会当日に天候に不安があれば傘を持参しましょう。迷ったら持参です。普通の傘でもいいのですが、折りたたみ傘の方が自由に動きやすくなります。持ち物のチェックリストを作成する。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その12。会いに行くとき持参したい4つの薬。デートを楽しむためにも体調が整っていることが第一です。当日に体調を崩すと恋人との時間を快適に過ごせません。体の不調を我慢しながら会うのは恋人にもデートにも集中しにくくなります。恋人のところへ会いに行くときは万が一に備えて薬の持参をお勧めします。最低限持参したい薬は4つあります。胃薬、頭痛薬、下痢止め、酔い止めです。会いに行くとき持参したい薬。1.胃薬。胃がムカムカしているとデートも快適に過ごせません。胃液の分泌は食事だけでなく緊張やお酒などの影響を受けます。きちんと胃薬を持参していれば役立ちます。 2. 頭痛薬。日頃から頭痛に悩まされる体質なら頭痛薬が必須です。久しぶりに恋人に会うときは誰でも緊張や興奮をするでしょう。脳の血流量が急に変化する影響で頭痛になる可能性があります。健康な人でも頭痛薬は持参しておくと安心です。 3. 下痢や飴。体質によっては緊張や興奮などのストレスがあると下痢を引き起こしやすくなります。大事な試験日前に限ってお腹が緩くなることはありませんか？これはストレス性の下痢です。医学的にも認められ、医学用語の正式名称は過敏性大腸症候群と呼ばれます。恋人と久々に再会するときも緊張しやすい状況のため下痢になる可能性があると考えていいでしょう。 4. 酔い止め。長距離の移動では長時間乗り物に乗ることになるでしょう。もし乗り物に酔いやすい体質なら酔い止めが必須です。酔い止めを持参して乗り物に乗る前に飲んでおくことをお勧めします。たとえ乗り物に酔いやすい体質でなくても念のため持参しておくと安心です。乗り慣れない乗り物だったり、いつもより長時間乗ったりすれば乗り物酔いになる可能性があります。その他体調に不安があれば追加で薬を持参するといいでしょう。絶対大丈夫という過信はよくありません。体調が悪くなるのは自分ではなく恋人かもしれません。安心感が得られるお守りと考えてみてはいかがでしょうか。たとえ使わなかったとしても精神衛生上良くなります。 恋人に会いに行くときは胃薬、頭痛薬、下痢止め、酔い止めを持参しておく。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その13。会いに行くときは必要最小限の荷物が理想的。会いに行くときは準備を万全にしておきましょう。カバン、財布、携帯電話、ハンカチ、ティッシュ。女性なら化粧品や化粧道具なども必要です。万が一に備えて薬や折りたたみ傘も持参しておくと安心です。もちろん必要な持ち物は持参すべきですが、荷物が多くなりすぎないように注意しましょう。心配し始めるとキリがありません。あらゆる状況を想定して準備をすると荷物もどんどん増えてしまいます。久しぶりに会った恋人が大きな荷物を持っていると誰でも驚くでしょう。荷物が多いとデートで歩きにくくなったり疲れやすくなったりなど、デートらしい雰囲気を妨げやすくなります。遠足ではなくあくまでデートです。余計な荷物は持たないように必要最小限の心がけましょう。どうしても必要になれば現地で購入すればいいことです。お金と携帯電話さえあれば想定外があったとしてもなんとか融通が効くはずです。必要な荷物も小さくしたり軽くしたりまとめたりできないか工夫してみてください。どうしても荷物が多くなったときは荷物の一部を駅のコインロッカーに預ける方法も検討してください。持参する荷物は多くなりすぎないように注意する。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その14。恋人に会いに行くことを親に伝えておくべきか。実家暮らしの人が恋人に泊まりがけで会いに行くなら親に気づかれます。恋人に会いに行くことを親に伝えておくべきか迷うことがあるでしょう。まず普通に恋人とデートするならわざわざ親に言う必要はないでしょう。あくまでプライベートなことですから、いちいち親に報告する方が不自然です。しかし遠距離恋愛で会いに行く場合は少し事情が異なります。問題なのは一人だけで遠くに行くという点です。旅行に行くとき念のため親に伝えておきますが、同じ考え方です。遠い土地まで一人で行くのは多少なりとも危険が伴います。慣れない土地に行くと事故や事件に巻き込まれたり迷子になったりする可能性もあります。未成年や女性の場合はなおさらです。何か起こってからでは遅い場合があります。したがって親には伝えておく方が安心です。たとえ日帰りで会いに行く場合でも親に伝えておく方がいいでしょう。親に反対されるかもしれませんが、言葉遣いに注意しながら誠実に話せばきちんと理解してくれるはずです。いざとなったとき一番頼りになるのはやはり親です。親の協力があれば駅や空港までの送り迎えもスムーズです。交通費も少し援助してもらえるかもしれません。親の言葉は口うるさく感じることもありますが、大切なアドバイスも含まれています。親のサポートがある方が遠距離恋愛も続けやすくなるでしょう。ただしどうしても親に内緒で会いに行きたい時もあるかもしれません。例えば友人のところに泊まりに行くなど嘘を使えばうまく親に内緒にできるでしょう。不可能ではありませんが、判断と実行は自己責任です。事情がない限り念のため親には伝えておく。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その15。久しぶりに会った時のおしゃれの効果は抜群。会いに行くときは思い切りおしゃれをしていきましょう。デートは普段着で十分、遠距離を移動するのだから身軽な格好がいいなどの意見もあるかもしれません。しかし平凡な服装では再会した時の感動も半減します。久しぶりに会うわけですから、やはり思い切りおしゃれをしておきたいところです。なかなか会えない分、久しぶりに会った時のおしゃれの効果は抜群です。見とれるくらい魅力的になっていれば再会した時新鮮な雰囲気が出るでしょう。会う前は美容院で髪をきれいに整えておきましょう。余裕があればパーマをかけてみるのもいいアイデアです。おしゃれなアクセサリーを身につけて自分を魅力的に見せてみるのもいいでしょう。女性の場合、デート用のメイクでバッチリ決めておきます。いつもはデニムを履いている人も、彼氏と会うときはスカートにして女性らしさをアピールするのも良い方法です。普段ロングヘアならイメージチェンジで髪を短く切ってみるのもいいでしょう。デートにちょうどいい服がなければ新しく服を買いに行きます。少し費用はかかりますが、デートはたまにする贅沢と考えてはいかがでしょうか。恋人のためにも自分のためにもたまには奮発です。おしゃれをすればあなたに会いたかったというメッセージを間接的に伝えられます。おしゃれなあなたを見た恋人はドキドキ興奮しながら喜んでくれるでしょう。会いに行くときは思い切りおしゃれをする。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その16。行き道の途中、現在地を知らせるメールを何度か送る意味とは。行き道の途中、余裕があれば心がけたいことがあります。現在地を知らせるメールの送信です。例えば家を出たり電車に乗ったりするとき、今から家を出ます、電車に乗りますなどのメールを送ります。いちいちメールを送るのが面倒、黙って待ち合わせ場所に来ればいいではないかと思うかもしれません。しかし再会当日会うまで全く連絡がないと恋人はこんな不安を感じるでしょう。寝坊していないだろうか、きちんと家を出ただろうか、まさか今日再会する約束を忘れていないだろうか。何も連絡がないと悪い妄想が膨らみ、余計な振動を増やすことがあります。現在地を知らせるメールを送れば、きちんと待ち合わせ場所に向かっていることを恋人に伝えられます。恋人も安心して待ち合わせ場所に向かえるのです。さて、実はこのメールにはもう一つ大切な役割があります。それは再会の雰囲気を盛り上げる効果です。今から電車に乗りますというメールがあれば、これから電車に乗るのだなとわかります。〇〇の駅まで来ました。あと30分くらいで到着しますというメールがあれば進み具合がわかるでしょう。恋人がじわじわ近づいている様子がわかるので、もうすぐ会えるという期待感が一気に高まります。再会した時の感動をますます盛り上げることができるのです。行き道の途中、現在地を知らせるメールを何度か送る。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その17。会いに行く途中がすでに楽しい時間。恋人に会いに行くとき、様々な場所を通るでしょう。会いに行くのは時間も手間もかかり面倒でもあります。ところが遠距離恋愛の場合は違います。ずっと会えなかった恋人にもうすぐ会えるので、会いに行く途中すら楽しく感じるようになります。家を出て駅に向かう。駅の路線図で目的地を確かめ、ベンチで座って待つ。バスや電車に揺られながら恋人のことを考える。飛行機の出発時間の電光掲示板で確かめる。飛行機が加速し始め、滑走路から飛び立つ。雲の上を突き抜け、一面の青空が視界に飛び込んでくる。だんだん地上が近づき、滑走路が見えてくる。恋人との待ち合わせ場所に到着してドキドキしながら待つ。単なる移動時間のはずですが、それぞれの場面が印象的でドキドキした時間になるでしょう。ジェットコースターがゆっくり上がっていく時のような独特の高揚感があります。もうすぐ、あと少しという恐怖と期待が入り混じる不思議な感覚がたまらない。 会いに行く途中だけでこれほど高揚感があるのは遠距離恋愛ならではの面白さです。移動している時間もしっかり楽しみましょう。会っている時も素晴らしい時間ですが、会いに行く途中も素晴らしい時間です。会いに行く途中からすでにデートの思い出が始まっています。移動している時間もしっかり楽しむ。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その18。待ち合わせ場所には特に早めの到着が望ましい。待ち合わせ場所は特に早めの到着を心がけましょう。もちろん早めの到着は普段から心がける習慣ですが、遠距離恋愛の場合は特に重要です。ちょっと想像してみましょう。久しぶりのデートにもかかわらず、恋人が遅刻すると出会った瞬間の雰囲気に影響を与えるでしょう。最初に始まる会話が久しぶりだねではなく遅れてごめんねになります。しかもその後に言い訳が続きます。目覚まし時計が鳴らなかった、電車に乗り間違えた、途中で迷子になった。デートが始まるやいなやしばらく言い訳を聞かされるのではうんざりするでしょう。デートの雰囲気を悪くさせることがあるのです。遠距離恋愛でデートするときは十分な余裕を持って待ち合わせ場所に到着しておきましょう。できれば30分前の到着が理想です。早すぎると思うかもしれませんが、電車遅延の可能性を考えれば早すぎとは言えないでしょう。もし問題なく早めに到着できればお手洗いで身だしなみを整えれば上手に時間を潰せます。体調もしっかり整え、身だしなみも万全にすれば、あとは満面の笑みで恋人に会うだけです。久しぶりのデートを最高の状態で迎えることができます。早く会いたいから30分前には到着していたよという嬉しい会話から始められます。待ち合わせ場所は早めの到着を心がける。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その19。恋人に会いに行く日の予定はメモしておこう。メモ帳が安心をもたらすお守りにもなる。恋人に会いに行く日の予定は紙に書いておくことをお勧めします。もちろん普通のデートならわざわざ1日の予定をメモするのは大げさかもしれません。予定は普通の記憶力があれば十分覚えられるでしょう。そもそも恋人と会うのに堅苦しい感じもします。しかし遠距離恋愛で恋人に会いに行くのはもはや小さな旅行です。バス名、電車名、路線名、乗り降りの時間、当日の持ち物、当日のデートコース、予約したレストランの名前や電話番号、宿泊するホテルの名前や電話番号、覚えなければいけないことがたくさんあります。頭だけで覚えることもできますが、人間ですから度忘れすることもあります。自分の記憶力に自信があっても過信せず謙虚にメモしておく方が安心です。計画をメモしておけば見るだけで1日全体が把握でき、当日はスムーズに行動できるでしょう。手帳やメモ帳などアナログのメモが苦手なら、携帯電話のメモ機能などデジタルのメモでも構いません。手段は自由ですが、頭だけで覚えるのではなく、きちんとメモしておくことが大切です。避けられる失敗を確実に避けることです。困った時にはメモを見ればわかると思うだけでも、当日は気持ちに余裕ができます。メモ帳が安心をもたらすお守りにもなるのです。恋人に会いに行く日の予定は、自分の記憶力を過信せず、謙虚にメモしておく。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント。その20。未確定の予定も計画の一部。恋人に会いに行く日の予定は、紙に書いておくのがおすすめです。普通のデートとは違い、恋人に会いに行くときはもはや小さな旅行です。バス名、電車名、路線名、乗り降りの時間、当日の持ち物、当日のデートコース、予約したレストランの名前や電話番号、宿泊するホテルの名前や電話番号、覚えなければいけないことがたくさんあるため暗記に頼るのは厳しいでしょう。メモしておけば当日は安心して行動できます。さて予定を考えるとき、未確定の予定もあるかもしれません。時間があれば美術館に寄りたい、気が向いたら雑貨屋にも行ってみたい、その時の雰囲気が良ければ恋人の家にも立ち寄ってみたい、都合が良ければできればしてみたい予定です。未確定の予定はきちんと決まった予定ではないため、メモすべきか迷うのではないでしょうか。しかし考え方は単純です。やはり未確定の予定もきちんとメモしておきましょう。未確定の予定も計画の一部だからです。頭の中だけで考えていると未確定の予定の存在を忘れやすくなります。当日行動するかどうかは別にして、楽しむ可能性があるなら念のためメモしておきましょう。メモをしているかどうかは全く意味が違います。メモにないことはどうやっても見えませんが、メモしておけば確実に見えます。紙に書くと記憶に残りやすくなり、実現しやすくなります。未確定の予定も計画の一部と考え、メモしておく。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その21。費用の一部を相手に負担させてもいいのか。遠距離恋愛で会いに行くなら費用がかかります。交通費と宿泊費だけでも大きな金額になるでしょう。遠距離恋愛で貧乏になりかねません。では交通費と宿泊費などの一部を相手に負担させるのはいいのでしょうか。立場に違いがあるなら費用の負担もあり。まず一部の負担をお願いするのは悪いことではありません。遠距離恋愛ではお互いに助け合うことが大切です。費用の負担は公平が理想ですが、事情があるなら多少の偏りも許容範囲です。例えば2人の収入に大きな差があるなら、収入の違いに応じて負担の比率を考えるのもいいでしょう。交通費を自分が出す代わりに宿泊費は相手に出してもらうなど、科目別で支払う方法でも構いません。仕方ない事情で会いに来てもらうより会いに行く方が多い場合もあるでしょう。公平にする意味で負担の一部を相手にお願いするのも悪くありません。きちんと話し合い、お互いに納得できる負担比率を考えるといいでしょう。全額負担は避けた方がいい。負担をお願いするとはいえ、全額負担は要注意です。何から何まで相手に支払わせるのは大きな負担になります。明らかな偏りがあるため、一時的には良くても後から大きなトラブルに発展する可能性があります。負担してもらうなら一部にしておくのが賢明です。忘れずに感謝を伝える。一部を負担してもらったらきちんと感謝を伝えるのがマナーです。お礼は人間関係の潤滑油です。たとえ立場に差があったとしても、きちんと感謝を伝えた方が今後の恋人関係がスムーズになります。立場に違いがあるなら公平にする意味で費用の一部の負担を相談してみる。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その22。交通費や宿泊費を当然のように負担させていませんか。遠距離恋愛で会いに行くにはまとまったお金が必要です。この時お互いの同意があれば、費用の一部を相手に負担してもらうのもいいでしょう。例えば2人の収入に大きな差があるなら、収入の違いに応じて負担の比率を考えます。お願いしにくい雰囲気でも一度相談してみる価値はあるでしょう。 お互いが公平に負担を分かち合えば遠距離恋愛も続きやすくなります。さて、負担をお願いするのはいいのですが、お願いの仕方には注意しましょう。当然のように払ってよ。という言い方では強引な印象が目立ちます。ふてぶてしく偉そうな態度は嫌われる原因になります。あなたが負担して当然と言わんばかりの態度では主張は正しくても反発したくなるものです。相手は気分を害してつまらないトラブルに発展する可能性があります。負担をお願いするときはまず相談という形から入った方がスムーズです。費用の負担のことで相談してもいいかな。もし余裕があったら少しでも助けてくれないかな。少しでも負担してくれると随分楽になる。一方的な言い方にならないよう言葉を選びながら相談してみましょう。お願いの仕方が丁寧ならスムーズに応じてくれるはずです。負担をお願いするときは言い方に注意する。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その23。遠距離の恋人に突然会いに行くのはダメか。会いたくて会いたくて仕方ない。そんなときふと大胆な計画を思いつくことがあります。突然の訪問です。きっと恋人は自分に会いたがっているはず。突然の訪問も喜んでくれるに違いない。事前の連絡をせず突然会いに行こうと考える人もいるかもしれません。突然の訪問は見方を変えればサプライズとも言えます。確かに突然訪問すれば思いもよらない再会で恋人は喜んでくれる可能性もあるでしょう。しかしいくらサプライズとはいえさすがに非常識です。やはり突然会いに行くのは控えるのが賢明です。まず相手にとって都合がいいかわかりません。突然訪問しても相手に時間の余裕がなくきちんと応対してもらえないことがあります。いくら恋人関係でも余裕がない状態では丁寧な対応も難しい。場合によっては相手に迷惑をかけてしまいトラブルの原因になる可能性もあります。たとえ恋人が喜んでくれたとしても内心は不信感を大きくしているかもしれません。この人は非常識な行動をすることがあるという印象ができ今後の恋人関係に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって事情がない限り突然の訪問は避けるのが賢明です。訪問するときは前もって連絡を入れお互いにとって都合のいいタイミングにしましょう。連絡もせず突然の訪問はしない。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その24。恋人の誕生日には会いに行くのが常識なのか。恋人に会いに行きたいとき好都合の口実があります。恋人の誕生日です。年に1回の大切な誕生日。恋人の誕生日くらいはやはり直接会って祝ってあげたいと思う人も多いのではないでしょうか。もちろん素晴らしい考えで会いに行く口実としても自然です。では恋人の誕生日には会いに行くのが常識なのでしょうか。まず常識かどうかは一度忘れた方がいいでしょう。大切なのは常識より現実です。社会人として仕事をしていると誕生日でもお構いなく仕事が入ります。誕生日が平日なら普通に仕事をしているでしょう。誕生日に残業することも珍しくありません。たとえ休日でも職場の都合で仕事が入る可能性もあります。したがって誕生日の訪問は常識より現実を考えて判断するのが適切です。もうすぐ誕生日だよね。誕生日だから直接会って祝いたい。どう思う？自分の都合や希望だけで決めるのではなく相手の都合や希望も聞いた上で決めましょう。ぜひ会いたい。時間もあるから大丈夫。前向きな返事が返ってくれば恋人の希望に応え会いに行くといいでしょう。誕生日に会って一緒に祝うことができれば印象的な思い出になるでしょう。一方で後ろ向きな返事もあるはずです。仕事があって都合が悪い。せっかく会うならお互いの余裕のある時に会おう。相手の都合が悪ければ改めて別の予定を立てるのが大人の対応です。この考え方は誕生日だけでなくバレンタインデー、ホワイトデー、クリスマスなど他の記念日でも同じです。お互いの都合や希望を聞いた上で決めた方が余裕を持って再会を楽しめます。誕生日に会いに行くかどうかはお互いの都合や希望を聞いた上で決める。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その25。有給休暇を上手に利用すればお互いの愛を深める機会にできる。遠距離恋愛で会いに行くのは土日や祭日が一般的でしょう。お互いに休みの方が都合は良くスケジュール調整もしやすいはずです。土日の連休をうまく利用すれば泊まりがけで会いに行くこともできます。もちろんそれもいいのですが、たまには有給休暇を使って会いに行くのはいかがでしょうか。土日や祭日に会うのも喜ばれますが、有給休暇を使って会いに行くと特別な感じが増すためさらに喜ばれるはずです。例えば恋人の誕生日が平日だとします。恋人は時間があっても自分は仕事があって会いに行けない。普通は会う日を前後にずらしますが、あえて有給休暇を使って会いに行きます。有給休暇を使ってでも会いたい、ぜひ一緒に祝いたいなどの熱い気持ちがよく伝わり感動してくれるでしょう。誕生日プレゼントも喜ばれるでしょうが、有給休暇を使って会いに行くことがすでに立派なプレゼントです。恋人は飛び上がるように喜び、思い出に残る誕生日を一緒に過ごせるに違いありません。有給休暇は本来何に使っても自由です。わざわざ有給休暇を使って会いに行くのがいいのです。有給休暇を上手に利用すればお互いの愛を深める機会にできます。たまには有給休暇を使って会いに行く。遠距離恋愛で会いに行くときの30のポイント。その26。デートをドタキャンされたときのストレスはどう発散すべきか。遠距離恋愛でデートを直前でキャンセルされることがあります。いわゆるドタキャンです。普通のデートでもドタキャンはショックですが、遠距離恋愛でのデートではなおさらショックでしょう。天国から地獄に突き落とされるような感覚とはこのことです。久しぶりに会えると心待ちにしていた分失望も落胆も大きいでしょう。がっかりを通り越して怒りを覚える人もいるかもしれません。さて問題なのがそのストレスです。まずドタキャンで腹が立っても恋人に八つ当たりするのはよくありません。急な仕事や体調不良など事情のあるキャンセルなら仕方ありません。恋人を本当に大切に思うなら最低、最悪、ひどいと説教する前に無理しないでねと心配するのが先です。ではドタキャンされた時のストレスはどうすればいいか。吐き出したいストレスは社会的に価値のある行動にぶつけましょう。例えば仕事です。溜まっている仕事があるなら集中力を発揮でき勢いよく片付けられるでしょう。スポーツにぶつけるのも良い方法です。体を動かせばストレス発散になるだけでなく体も鍛えられ健康的です。特にやることがなければ部屋の掃除をしましょう。徹底的に部屋の掃除をすれば急にできた時間と体力を有意義に使えるでしょう。それでも気が収まらなければ家族や友人に話を聞いてもらうのもおすすめです。誰かに話を聞いてもらえば少しは気持ちが楽になるでしょう。 ストレスを上手に発散させればドタキャンのチャンスに変えることができます。ドタキャンされた時のストレスは恋人ではなく社会的に価値のある行動にぶつける。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント、その27、キャンセルによる費用負担のルールはどうするか。遠距離恋愛でもデート直前になって突然キャンセルになる場合があります。いわゆるドタキャンです。久しぶりのデートを期待していたにもかかわらず直前でキャンセルされると失望も落胆も大きいでしょう。キャンセルで急に時間ができれば何か有意義なことに使うといいでしょう。ドタキャンによるストレスは仕事や掃除などにぶつけると上手に解消できます。しかし単純に済まない問題もあります。それはキャンセルによる費用負担です。事前に購入したチケットがあれば無駄になる可能性があります。予約をしていれば場合によってはキャンセル費用を請求されることもあります。普通のデートとは違い、遠距離恋愛で発生するキャンセル費用は高額になりがちです。全く悪くない自分がキャンセル費用を全て負担するのは経済的に厳しいでしょう。そのためキャンセルによる費用負担のルールを前もって話し合っておくことをお勧めします。キャンセルになってから話し合えばいいと思うかもしれませんが、実際は簡単にいかない場合があります。複雑な感情が絡み合って冷静に話し合うことができず、うまく話が進まない場合もあるからです。前もって取り決めをしておけば言い出しやすくなり、キャンセルによる費用負担もスムーズになります。仕方ない事情によるキャンセルはどちらも悪くありません。恋愛を長く続けているといつか必ずあるトラブルでもあります。前もって決めておく方がつまらないトラブルを避けられます。キャンセルによる費用負担のルールは前もって話し合っておく。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント、その28、たまにはお互いの中間地点で会ってみよう。遠距離恋愛は交代で会いに行くのが基本です。一方だけが会いに行く状態になると偏りが生まれます。会いに行く立場が偏ると自分だけが苦労するのはおかしいという不満がじわじわ大きくなるでしょう。経済的にも心理的にもアンバランスになります。最初は良くても後で揉める原因になる可能性があります。できるだけ偏らず交代で会いに行くようにするのが理想的です。さて交代で会いに行くのもいいのですが、たまには変わった場所で会ってみるのはいかがでしょうか。その変わった場所とはお互いの中間地点です。恋人と自分の中間にあたる場所で待ち合わせをして再会のデートを楽しみます。中間地点なので公平です。交通費も移動の手間暇もいつもの半分程度で済むはずなので取り組みやすい工夫でしょう。もし中間地点がお互いにとって初めての土地なら小さな旅行にもなります。恋人に再会もできる上、一緒に小さな旅行も楽しめ、一石二鳥です。初めての土地は誰でも緊張します。お互いが初めて来る場所で再会すると新鮮な気持ちになります。恋愛の初心を思い出すきっかけになり、マンネリを防ぐ効果もあります。中間地点で会うのも慣れてくれば、再会の場所を中間地点から少しずらしてみるのもいいでしょう。会うたびに初めての場所になり、いつも新鮮な気持ちを楽しめます。遠距離恋愛は工夫次第で奥が深い楽しみ方ができるのです。たまにはお互いの中間地点で会ってみる。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント、その29、会いに行く状態が偏ると、最初は良くても後で揉めることになるだろう。遠距離恋愛で再会するときはどちらかが会いに行くことになります。自分が恋人のところまで行くか、恋人が自分のところまで来るかです。相手が忙しい場合、あなたが会いに行くことになるかもしれません。逆にあなたが忙しい場合、相手に来てもらうことになるかもしれません。どちらでもいいのですが、注意したいのは偏りです。会いに行く立場が偏って固定されるのは避けるのが賢明です。会いに行くにはお金も手間暇もかかります。相手までの距離が遠ければ遠いほどお金も手間暇も比例して大きくなるでしょう。すると経済的にも心理的にもアンバランスになる。自分だけが苦労するのはおかしいという不満もじわじわ大きくなる。会いに行く立場が偏ると、最初は良くても後で揉める原因になる可能性があるのです。遠距離恋愛では交代で会いに行くようにするのが理想です。交代で会いに行けば経済的にも心理的にもバランスが取れ、公平になります。もちろん仕事の都合で交代で会いに行けない時もあるでしょう。多少の差は許容範囲ですが、できるだけ公平を心がけることが大切です。優しいあなたは相手に来させるのは申し訳ないと思うかもしれませんが、我慢も必要です。時には相手にも苦労してもらった方がお互いの公平が保たれ、愛も深められます。わざわざ会いに行くという苦労をお互いが同じくらい経験することが大切です。自分が会いに行く苦労を経験すると、相手が来てもらう時の苦労も理解できるようになります。お互いが会いに来てくれてありがとうと心から感謝できるようになるのです。交代で会いに行くようにする。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント、その30、会いに行く日が生理期間と重なった時伝えておくべきか。女性の場合、会いに行く日が生理期間と重なることがあります。もちろん生理と重ならないよう前もって日程調整をしようとしますが、仕方ない時があります。例えば他の日程に余裕がないため生理であることを覚悟の上会いに行くこともあるでしょう。また日程を調整したつもりでも生理日がずれてしまい会いに行く日と重なることもあるはずです。もし会いに行く日が生理期間と重なった時、念のため前もって彼に伝えておくことをお勧めします。恋人に会いに行く時は長距離を移動します。バスや電車では揺れもあります。飛行機なら気圧の変化も加わります。それだけ体にも負担がかかるため体調も悪化しがちです。女性にはデリケートな話のため彼に伝えにくいかもしれません。しかし生理中であることを隠していると、彼はあなたの事情になかなか気づけません。あなたの不自然な様子を見て心配をするでしょう。前もって生理中であることを伝えておけば、彼は負担が軽くなるように配慮してくれるでしょう。歩く量を減らしたり、荷物を持ってくれたり、適度に休憩をしたりなどです。やはり健康が第一です。直接言うのが恥ずかしければメールでも OK です。恥ずかしいでしょうが、トラブルを避けるためにもできるだけ前もって伝えておくのが賢明です。ただし体調がひどい場合は日程変更も検討しましょう。直前のキャンセルは好ましくありませんが、仕方ない事情です。正直に事情を話せば彼も理解してくれるはずです。会いに行く日が生理期間と重なれば、念のため前もって彼に伝えておく。遠距離恋愛で会いに行く時の30のポイント、まとめ。その1、久しぶりに恋人と会える日は記念日と考える。その2、遠距離恋愛中は体を鍛えて体力をつける。その3、再会した時にしたいことを普段から2人で話し合っておく。その4、遠距離恋愛で会いに行く適切な頻度は自分たちで決める。その5、会いに行く始め週間前から体調管理には注意する。 その6。自宅でペットを飼っているなら留守中の世話について考えておく。その7。もっと交通費を安くできないか交通手段を見直してみる。その8。相手の家に泊めてもらうときは相談の仕方と手土産の配慮を心がける。その9。旅行をしながら会えないか検討してみる。その10。恋人とは前日も当日もいつもと同じ生活を意識する。その11。持ち物のチェックリストを作成する。その12。恋人に会いに行くときは胃薬、頭痛薬、下痢止め、酔い止めを持参しておく。その13。持参する荷物は多くなりすぎないように注意する。その14。事情がない限り念のため親には伝えておく。その15。会いに行くときは思い切りおしゃれをする。その16。行き道の途中、現在地を知らせるメールを何度か送る。その17。移動している時間もしっかり楽しむ。その18。待ち合わせ場所は早めの到着を心がける。その19。恋人に会いに行く日の予定は自分の記憶力を過信せず謙虚にメモしておく。その20。未確定の予定も計画の一部と考えメモしておく。その21。立場に違いがあるなら公平にする意味で費用の一部の負担を相談してみる。その22。負担をお願いするときは言い方に注意する。その23。連絡もせず突然の訪問はしない。その24。誕生日に会いに行くかどうかはお互いの都合や希望を聞いた上で決める。その25。たまには有給休暇を使って会いに行く。その26。ドタキャンされた時のストレスは恋人ではなく社会的に価値のある行動にぶつける。その27。キャンセルによる費用負担のルールは前もって話し合っておく。その28。たまにはお互いの中間地点でやってみる。その29。交代で会いに行くようにする。その30。会いに行く日が整理期間と重なれば念のため前もって彼に伝えておく。